お電話に三田警察署の松井副署長出てくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
10月1日の金曜日に、
はい、
三田市役所で、三田市民の警察官表彰っていう分の授賞式がありました。
あ、そうなんですね。はい、
今年度ですね、三田警察署から署員を代表してですね、2名の警察官がですね、この名誉ある賞を受賞することができ、大変ですね、喜んでおりますし、
そうなんですか、
はい、身の引き締まる思いでおります。まあ、引き続きですね、署員一同ですね、くっとこう気を引き締めてですね、三田市内の安全安心のためにですね、仕事一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、こちらも楽しみに皆さんが頼もしく動いてくださるので、安心して生活しておりますので、よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
さて、そんな中での1週間三田はどんな様子だったんでしょうか。は
い、今日ですね、
はい、
被疑者の検挙と含めて3つですね、お話を、はい、させていただきます。
はい、ご紹介ください。
1つ目ですね、
はい、
特殊詐欺の予兆電話が最近ちょっと増えております。
はい、
っていう話ですね。
はい、特殊詐欺の予兆電話、
はい
はい、詳しく教えてください。
医療費の還付金ですね、があるからということでですね、
はい、
最近ちょっとたくさんかかってきております。
そうなんですね。
はい、9月の30日の木曜日ですね、
はい、
お昼の12時10分頃ですね、はい、市内の欅台のお住まいのですね、高齢女性の方にですね、お家にですね、三田市役所のですね、
はい、
介護課をかたるものからですね、医療費の還付金が3万円ありますよっていうことで、銀行に行ってくださいっていう電話が、
はい、
かかってきております。
はい、
で、女性はですね、一旦電話を切断してですね、三田市役所にですね、
はい、
電話してこんな電話があったんやけどっていうことでですね、確認したらですね、
はい、
そこでですね、市役所の職員の方にですね、はい、それは詐欺ですよっていうことで、還付金詐欺の予兆電話っていうことが分かったと。
ああ、よかったです。
はい、いうことでですね、
はい、
当社に連絡を情報っていうことでいただいております。
はい、
で、同じ日にですね、この9月30日ですね、この後ですね、立て続けにですね、
はい、
鈴懸台の方の高齢女性の方のお家とですね、
はい、
それから光月ですね、の高齢女性のお家ですね、にも同じような内容で電話がかかってきてですね。
そうなんですね。
はい、この方々もですね、
はい、
市役所に電話確認をしたりですね、
はい、
それから電話かかってきた時にですね、銀行に行かずに市役所の窓口に直接もらいに行きますわっていうようなことでですね、回答をしたりですね、ということで、電話対応でですね、危険を聞かせてですね、被害を未然に防いだと、こういうような状況ですね。
ああ、よかったですね。
はい、で、もう一つなんですけど、
はい、
今日もですね、同じ内容でですね、弥生が丘の方のお家にですね、還付金がありますよっていうことで、お昼ちょうど12時ちょうどにですね、電話がかかってきておりますので、
はい、
最近ちょっとここ最近ですね、こうずっとこう阪神地区のですね、南の方ですね、
はい、
がバンバンとかかってきてたんですけども、
はい、
だんだんとこう北の方に移ってきてますので、十分注意していただきたいと思います。
はいはい、で、今時間を伺っていると割とのんびりしている午後にかかってくるんですね。
そうですね、
はい、はい、もう不意に入ってくるから、ちゃんと情報分かってなかったら釣られてしまう可能性もありますね。
はい
はい、じゃあこれは引っかからないようにはどのようにすればよろしいでしょうか。
やっぱり、電話でですね、慌ててですね、っていうことはやっぱりやめていただいてですね、
はい、
やっぱ落ち着いてワンテンポ置いてですね、
はい、
っていうことでですね、対応電話ですね、
はい、
していただくということと、もう医療費の還付金とかですね、銀行に ATM 行ってくださいよっていうのはもう詐欺なんでですね、
そうですね、
そこをしっかりと自覚をして対応していただきたいっていうことですね。
はい、
はい、
分かりました、ありがとうございます。
はい、
はい、2つ目は何でしょう。
2つ目はですね、 犯人の検挙ということでですね、
はいはい、
建造物侵入ですね、の犯人を検挙しております、
はい、
10月の1日の夜中ですね、深夜の1時頃の話なんですけども、はい、天神のですね、神社の境内にですね、
はい、
最初にですね、盗もうとした目的でですね、徘徊していた男をですね、パトカーでパトロール中のですね、警察官が発見して、逮捕しております。
そうなんですね、
はい、で、今現在再選の被害がですね、何件か出てたんでですね、そこら辺踏まえてですね、捜査を続けている途中になります、
はい、そうですか、はい、分かりました、
はい、
3つ目はじゃあ何でしょうか。
3つ目もですね、犯人の検挙ということでですね、
はい、
これはですね飲酒運転ですね。
飲酒運転、はい、
はい、飲酒運転の犯人を検挙しております、
はい、
10月の5日ですね、
昨日ですね、
昨日ですね、
はい、
の日が変わった午前2時頃の話なんですけども、
はい、
南ヶ丘でですね、はい、低速走行ですね、
はい、
しているような車をちょっとパトカー勤務員がパトロール中見つけてですね、
はい、
止めたらですね、酒気帯び運転だったということで、その場で、逮捕したっていうような事件になりますけども、やっぱり酒気帯び運転ですね、コロナのですね緊急事態宣言終わってですね、
はい、
結構開放的な気分になってくると思うんですけども、
そうですね、
はい、これだけはちょっとやめていただきたいなというところですね、はい、
でも事故とか何か大きなあれにならなくてよかったですね、
はい、そうですね、はい、
でもやっぱりこのようにパトロールしていただいていることで、いろんな現行犯ということも含めて、
はい、
検挙のお話、今日は今週は2ついただいたということですね、
はい、
ありがとうございました、
はい、
さあそれでこの1週間振り返った後はどんなお知らせを今日はお聞かせいただけますか。
今日はですね、
はい、
毎年行われているですね、全国地域安全運動っていうやつについてお伝えさせていただきたいと思います、
はい、全国地域安全運動、
はい、
はい、
犯罪のないですね安心して暮らせる安全安心な街づくりということでですね、防犯協会、それから防犯関係のですね関係機関団体と協力してですね、今年もですね全国地域安全運動を実施します、
はい、
で運動の中身については後ほどなんですけども、運動期間がですね、
はい、
10月の11日月曜日、来週月曜日からですね、
はい、
10日間ということで10月の20日の水曜日までということで、
はい、
実施します、
はい、
で、運動の重点ですね、についてはですね、いわゆる社会的弱者といわれる子どもをですね、
はい、
それから女性ですね、
はい、
の犯罪被害防止ということと、
はい、
特殊詐欺ですね、
はい、
今年は3台被害ないんですけども、特殊詐欺の被害防止ということで、はい、全国で一斉に行われる運動になります。
そうですか、
はい、はい、で、全国地域安全運動って何なの、何の運動っていうことなんですけども、この運動ですね、昭和52年にですね、全国防犯運動っていう名前でですね、
はい、
始まってですね、平成7年にはもっとこう住民の方々にですね、親しみやすいようにということで、全国地域安全運動っていうことで名前が変わってですね、
はい、
毎年この時期に実施しています、
はい、
で、何なのっていうことなんですけども、警察の活動だけではですね、やっぱりこう安全で安心な街づくりっていうのは難しいのかなということですね、
はい、
なんでですね住民の方々一人一人がですね、地域安全っていうもの、それから地域安全活動っていうものにですね、意識を高めていただいてですね、
はい、
防犯に対する意識っていうところですね、皆さんと一緒にですね、住民の方と一緒にこう安全で安心で暮らせる街づくりを進めていこうっていう運動になります、
あ、そうなんですね、
はい、で10月の11日月曜日、運動初日ですね、 安全安心な街づくりの日っていうことでですね、特にこの日は力を初日なんで入れてですね、住民の方々ですねの意識を深めてもらうっていう方で、取り組みを強化することとしております。
そうですか、はい。
三田市とかの兵庫県だけではなくて、これ全国全部同じなんですよ、
ね、はい、はい、
っていうことですね、
はい、はい。
で、地域安全運動の中の地域安全活動って何なのっていうことなんですけど、はい、地域の皆さんとですね、それから防犯協会とかですね、警察などこう防犯ですね、地域の、はい、防犯に関わる方と住民の方一人一人がですね、協力関係を深めてですね、それぞれの地域において地域ぐるみで、犯罪の防止に取り組んでということで、誰もが安全で安心して暮らせる街を作りましょうっていう活動になります。で、三田市内では具体的にどんなものっていうところなんですけれども、はい、主にですね、防犯の関係の方がですね、子どもの登下校時の見守り活動とかですね、青色回転灯、パトカー赤いんですけども、はい、青色の回転灯ですね、
お見かけしますね、
はい、つけた車、いわゆるこう青パトって呼んでるんですけども、はい、そういったものによるこうパトロール活動などが三田市内では行われています、
はい。
で、運動期間以外もこうずっと皆さんやられてるっていうような活動になるんですけども、
はいはい。
で、ここからがちょっとお願いなんですけども、
はい、
皆さん一人一人ですね、運動に参加してくださいよっていうことでですね、
はい、
地域安全運動の期間中はですね、防犯協会とか、まあ、警察も当然なんですけども、はい、事業所とかですね、学校とかですね、が協力してですね、その地域の犯罪の発生状況とかこう危ない場所ですね、っていうような実態に応じたですね、防犯活動を強化する予定にしております。
はい、
はい。なんで住民の方の一人一人のですね意識を深めていただくっていうことでですね、特にですね、グループでのこう防犯パトロールとかですね、はい、そういった形にこだわったりっていうとどうしても堅苦しくなってくるんでですね、そういうふうに考えるんではなくて、こうウォーキングとかですね、ジョギングとかですね、それから買い物に行ったりとか、犬の散歩とかいうようなことでですね、こう日常生活ですね、通じてできる子どもの見守りとかですね、それから挨拶とかですね、地域の方一人一人がですね、そういった小さなことをですね、で、防犯に対する意識を持って日々の生活をですね送っていただくっていうことも防犯活動につながります。
そうなんですね、
はい、なんでジョギングとかですね、犬の散歩などがですね一人一人の気持ち次第でこう小さな防犯活動になりますよっていうことですね、
はい。
で、一人一人のこう見守る視線とかですね、が次第にですね複数の視線に変わっていってですね、こう地域の安全を見守る目っていうことで、安全を監視する地域安全活動につながりますよっていうことになります。はい。なんでですね、ぜひこの機会にですね、運動っていう機会にですね、意識を持っていただいてですね、外に外出されるときはちょっとこう周りをこうよく見ながらっていうこととか、声を子どもたちに声をかけてあげるとかいうようなとこでですね、安全安心な街づくりに参加していただければと思います。
ありがとうございます。じゃあ子どもさんの登下校中に大人が散歩する、はい、ジョギングすること自体も防犯の一つになるわけですね、
はい、そうですね。
あ、分かりました。はい、ありがとうございます。
で、はい、で最後にですねお知らせなんですけども、この地域安全運動期間中にですね、行政機関と警察まま一緒になってですね、キャンペーンを実施する予定になっております、
はい。
で、10月の16日の土曜日の午後2時からですね、
はい、
午後3時半約1時間半ですね、
はい、
の予定で、 のハニー FM さんあるとこのフローラ88の前でですね、はい、地域安全運動に伴うキャンペーンを実施します、
はい、
で当日ですね、三田小生高校の吹奏楽部の吹奏楽演奏とかですね、
はい、
それから漫才師の方マルチーズっていう漫才師の方がおられるんですけども、はい、防犯漫才とか予定しております。
そうなんですね、はいはい、
で、このマルチーズの防犯漫才非常に面白いんで、ですね、
あ、そうですか、
はいはい、ぜひ見ていただきたいなと思いますので、はい、皆様のですねご参加を、はい、振ってお待ちしております。
わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にまとめていただけますか。
はい、今日はですね、来週から始まる全国地域安全運動についてお話をさせていただきました。この運動の機会にですね、一人一人の方が外出の鍵かけとかですね、自転車駐輪時の鍵かけなど防犯への意識を少しでも高めて、いただきたいと思います。そしてこう安全安心な街づくりのために行動するきっかけ、になればと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました、はい、ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。